はい、皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。はい、1ヶ月に1回のですね、人工知能 AI に関するポッドキャスト、ニュースをですね、配信していきたいと思います。では、早速ですが、始めていきたいと思いますが、まずはこんなニュースからということで、はい、AI が絶妙なフェイクニュースを生成するウェブサイトがあるということで、まあ、日本ではですね、虚構新聞というね、ものがあって、すでにまあネタとしてですね、その、まあ、AI ではないですけど、そのフェイクのね、嘘のニュースっていうのを配信することによって、それで、ね、これ嘘でしたよ、みたいなね、騙されたでしょ、みたいな、サイトがありますけど、これの、まあ、なんていうかな、英語版っていうんですかね、世界版というか、いうものがあるそうで、で、まあ、フェイクニュースっていうですね、嘘のニュースを人工知能が勝手に作って、配信してるっていうものなんですが、ただこれもね、AI かどうかが分かるようにしていたとしても、仮にこういうものを作ることによって、それがまあ拡散されたときに、拡散された人がね、虚構新聞とかって分からないときがあるんですよね。で、ついついね、こうシェアしてしまったりっていうのがあるので、まあ、その虚構新聞が、そういうフェイクニュース側からしてみれば、それが狙いなので、見事にこうやってハマってしまうっていうのは、ハマってしまう側が悪いとも言えるんだけど、だけど、まあ、こういうことを配信するサービスがですね、増えていって、しかも、そのフェイクニュースを生成するものが1個ぐらいならいいんですけど、こういうものがですね、例えば、大量生産するみたいな、ね、フェイクニュースを大量生産する、AI みたいなのがまたできてしまうとですね、まあ、人間の、その、今であれば76億人の地球の人口に対して、その AI の方が、今のところ数は少ないわけですよね。AI でそういうサイトで動いてる数は少ないんだけど、これが、例えば200億ぐらいのですね、AI によるフェイクニュースが作れるようになってしまうと、まあ、やばいわけですよ。もうね、本当こそかっていうのがわからなくなってしまうので、まあ、ちょっとね、どうなのかなっていう気はするんですけどね、まあ、この辺がちょっと課題だと思いますが、まあ、そんなニュースが入ってきました。はい、続いては、AI が観客の表情を読み取って、演舞の表現を決めるという、ヒューマノイド DJ というものがですね、出たというニュースがありますが、まあ、ここまで来たかなって気はするんですが、まあ、その、まあ、確かにね、顔認識で、顔の表情を読み取れるみたいなのが出てきてるので、まあ、顔の表情に合わせて、まあ、例えば普通ね、演じてる側から見れば、そういうね、お笑いもそうですけど、それに合わせてね、こう、話題を変えたりとかですね、していくっていうものがあるんだけど、まあ、どのぐらいね、その、まあ、臨機応変にできるかってとこが、まあ、ミソで、ちょっとね、これは興味深いですけど、うん、まだまだちょっと疑う点は大きいかなって気がしますが、こんなニュースも入ってきています。はい、続いて、ビル・ゲイツさんがですね、マイクロソフトの創業者ですけど、AI と遺伝子治療こそが命を救う技術だと語るということで、これなかなかね、面白い二つだなと思うんですね。その遺伝子っていう話と AI って話ですね。確かに、頭脳っていうものと遺伝子っていうものの組み合わせっていうのは確かにそうなのかなっていう気もいたしますので、これは今後ね、非常に注目だなって気がしています。はい、続いて、ネイバーですね、LINE の元ですけど、ネイバーが動画音声を簡単に作成できる AI サービス、クローバーダビングをリリースということで、まあ、このようなですね、まあ、今年は多分こういう年なのかなって気がしています。その AI が去年話題になって、で、今年は AI に関するサービスっていうのがたくさん出てきていて、それを、まあ一般の方々が、まあ格安で使えるようになってきてくるっていうのが今年だと思うんですね。こんなものがね、たくさん出てくるとですね、結構ですね、まあ、量産されるわけなんでね。そうすると結構ね、やっぱりいろんな問題が起きてくるんじゃないかなと思いますけど、まあこんなニュースも入ってきています。そして、AI モザイク除去できる。AI に業界が進化っていう、日本語変だな。まあ、いわゆるアダルトビデオですね。アダルトビデオのもので、その、いわゆるモザイクがね、下半身とかにかかったりしているわけなんですけど、こういう部分のモザイクをですね、AI によって外すと。ただ、それは外れてるんではなくて、別の、ものをですね、そこに当て込んでいるわけなんですけど、当てはめてるわけなんですけど、ただ、本物見たことないわけだから、それが本当か偽物かってわからないわけで、で、そうすると、まあ、アイコラといって、その、下は裸で顔だけアイドルの顔はめるみたいなものが流行りましたけど、今度その逆パターンに、 こうなってくると、まあ、AV 女優側としても、モザイクをかけるぐらいならセーフと言って、出演してるのに、それが、まあ、本人は見えてないにしても、あんまりいい気持ちはしないですよね。ということが出てきているということで、まあ、この辺も問題だな、ということになっています。はい。そしてですね、まあ、結構大きいニュースですけど、タレントの声で自由に喋れるサービスも、ということで、ABEX が新会社、声捨て設立ということで、まあ、これ、東芝が作った声ステーションの声捨てというね、サービスがあって、このアプリがすごいと。自分の声を録音すると、その声をね、再現することができるということで、以前にもね、動画の方でも紹介したし、ポッドキャストでも話したと思うんですが、このサービスのものを ABEX がですね、どうも、出資して、新しく会社を作ったっぽくて、そうするとね、まあ、タレントの声とかで自由に喋れるようなことも出てくるようになると、もうこれさっきの話と同じだけど、もうフェイクニュースなのか、本人が言ったのか、本人じゃない人が言ってるのかってことが、本当わからなくなってきていて、しかもね、声捨てが発信してるから、これはに、例えば偽物だよとかね、っていうのはいいんです。例えばさっきの虚構新聞もそうなんだけど、虚構新聞が言ってるから偽物だよ、嘘だよってことがわかるんだけど、それをコピペして、そうらしいぜ、みたいな感じで書いちゃったら、もうね、わからないわけですよね。で、そう、あたかも本当っぽいようなことっていうのを、これも、声を声ステーション発信したとしても、それを誰かがアナログで録音して、で、それで、その人の声として、こんなことでね、芸能人が言ってるとかですね、芸人が言ってるみたいな感じで配信できるようになっちゃうので、まあそうするとね、もう、なんていうのかな、まあなんかよく言いますけど、この AI っていうものは、何が一番問題になってくるかっていうと、複製技術だと思うんですね。複製できる技術が出てくると、そうすると、それが、の精度が上がれば上がるほど、本当か偽物かっていう区別がつかなくなるんですね。で、まあ、つかなくなるというかつかないんですよね。そうすると、まあ、こういうフェイクとか、なりすましとかですね、ということができるようになってしまうので、まあ、それにこう、踊らされていくような世の中が、今年からやってくるかなっていう気がします。だからこそ逆に言えば、実際に会って話さないと本当かどうかわからない、っていうようなことに、まあ、戻って、やっぱりネットよりも SNS よりも、リアルが大事だっていう動きになってくれれば、それはそれで一つ大きいね、締めというかですね、移行期に入ったんじゃないかなと思いますけど、そんな話も出てきますね。はい、続いて、煽り運転を AI で検知ということで、香川県の高専の高等工業専門学校ね、高専生が起業ということで、東大の松尾さんが支援している。松尾研究所が、研究、部かな、助かなが支援してるっていうのニュースなんかも出てきています。あとは、またありますね。手塚治虫さんの AI がついに筆を取るということで、まあこういうのが出てくるんですよね。だから、その AI によって、その新しい人格とか、新しい AI というキャラクターでやっていくと、どうしてもうさんくさい、AI なんでしょって、人工知能なんでしょっていうふうに思われるから、それを人間の、すでに有名な人とか、存在している人を使うことによって、AI がですね、裏側に隠れちゃうんですよね。こうなっていくことはちょっと怖いなと思っています。まあ、シンギュラリティという言葉は、その AI が人間を超えるときって言ってますけど、人間のふりをして AI が超える状態が一番怖いなって気がしていて、まあ、そういうものがですね、今年たくさん出てくるのかなって気がしていますね。はい。続いてこんなニュースも入ってきています。人間が書いた文章か、機械翻訳か、AI が判別って書いてるんだけど、これね、人間が書いたのか、機械翻訳か、AI が判別できるようになったって言ってるんだけど、AI が判別できるってことは、その判別した AI を、超える AI が出てくれば、それを、文章を書けるってことなんですよね。だから、その、結局、最後は AI 対 AI になっちゃうんですよ。だから、機械翻訳って見破れないような文章書けばいいわけじゃないですか、AI が。だから、そうすると、その、結局、いたちごっこになってしまって、で、まあ、これもどうなのかなっていう感じがしますよね。こんなものもニュースになっています。はい、あとはですね、AI に関するニュースということで、これ、Google さんが出したね、オートフリップっていう、ツールがあって、これ、アプリにはまだなってないそうなんですけど、 動画のアスペクト比を瞬時に変更できるっていうのがあるんだけど、これ何を言ってるかっていうと、例えば、動画って、例えば、ね、スクエアね、正方形で撮ったりとか、横長で撮ったり、縦長で撮ったりとかして動画撮るんだけど、アップロードしようとしたら、いや、縦長で撮っちゃったんだけど、実は横長にしたいんだよね、とかって言った場合に、単純にそれをね、横にこう変換すると、確かに横向くんだけど、そうすると、まあ、変なわけじゃないですか。だからそれを、映っているものの焦点ですね、メインになっている、被写体に合わせて、まあ、前後左右をですね、うまく切り取ってですね、変更するっていうことができるというツールだそうなんですね。だから、何がメインかってことが分かれば、確かに、まあ、全部はね、きれいに切り取れないと思いますけど、そのようなツールが出たということで、これも画期的だなと思っていますね。はい、そしてですね、あとはですね、AI による画像認識のメリット、IoT のデメリットということで、机の上で指だけでタイピング入力できる、セルフィータイプみたいなのが出てきたということで、まあ、もう、なんていうか、キーボードもいらないみたいなね、感じになってきたわけなんですけど、いやー、世の中進むなって気がしていますね。はい、そしてですね、ちょっと顔認識の方でも、ちょっとニュースを見ていきましょうか。顔認識に関するニュースを見ていきますと、これね、非常にね、いいなと思ったんだけど、顔をプリントしたマスク、つけたまま顔認識でロック解除もっていうことで、今ね、マスクをね、コロナを含めて、インフルエンザを含めてね、これから花粉症を含めてマスクをしている人がいるんだけど、僕もマスクをして歩いてるとですね、Face ID ですね、Apple の Face ID とか、Google の顔認識が開かないんですよ。で、Google のやつはですね、メガネ変えてても開くんだけど、マスクなんか全然開かないわけですけど、じゃあそのマスクに、顔のね、口とか鼻とかの部分がもう最初から自分のがプリントアウトされた状態のものにすればですね、開くんじゃないのっていうことで、まあ確かに理論的にはそうですよね。だから、四角い布みたいなのがあるんだけど、その布の境目が限りなくわからないように、して、うまくね、こう、綺麗に、顔に馴染むようなデザインにすればですね、確かに開くかもしれないっていうことで、そして、マスクをつけてる感もあまり感じないわけだから、まあ、それはそれでね、面白いのかなっていう気もいたしますけどね。なんか街中白いね、布をつけて歩いてるのはちょっと異様ですから、少しでも肌色とかですね、口があるような感じになった方がいいかなと思うし、逆にそういう、なんていうのかな、ちょっと口美人というかね、口の方をちょっとね、おしゃれに、素敵にすることによって、口美人みたいなね、のもあるかもしれませんね。そんなの出てくるかもしれないです。まあ、僕なんかは、ちょっと唇がこう厚くてですね、それが昔はコンプレックスだったりしたんですけど、だったらそういうですね、何かね、唇をちょっと薄くするようなね、ものとかがマスクであったら面白いなと思いますけどね。はい、あとはですね、顔認識アプリ、いろんなものが今出てきていますけど、ただね、顔認識アプリでいろんなものを取っていくっていうことは、それのいろんな顔データを集めることになってきますので、まあ、ここはこれからいろんな問題が出てくるんじゃないかなって気がします。なので、あんまりね、使うことをお勧めしませんが、まあ、今後ね、たくさん出てくるんじゃないかなと思いまして、ちょっと心配していますね。そんなのも出てきています。はい、あとは、そうですね、何があるかな。Facebook が独自の顔認証ログイン機能の開発を否定って書いてますが、まあ、Facebook こそね、顔認証技術持っていると思うし、データ持っていると思いますので、できればね、こういうものはね、否定しないでやってほしいなと思いますけどね。はい、など、今月のニュースをお伝えいたしました。また来月お会いしましょう。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。